こちらなんですけれども、まず温泉宿泊施設ヘルシーミサトというのもあるんですよね。こちらの特徴も教えていただけますか。
このヘルシーミサトはですね、もともと三里中学校、そして早川北中学校という中学校だった場所を改装した宿泊施設になっています。中学校の面影をそのまま残している、木造の校舎を残しているので、はい、まさにこう学校に泊まるような雰囲気を味わっていただければなというふうに思ってます。
ということは中はいろんな各教室の造作というものが割と残されている。
そうですね、まず玄関入っていただきますと、はい、校歌がドンと当時の中学校だった当時の校歌の、はい、まあ、版画があるんですけれども、はい、それがあったりだったりとか、黒板ですね、はいはい、がお客様をこうお迎えするようにロビーにウェルカムボードとして置かせていただいていたりしますね。
泊まるのはじゃあ教室を改装したところということになるんでしょうか。
はい、その通りです。実はお部屋の名前も1年2組とか3年1組とかなってるんですけれども、はい、はい、まあ、名前はねまさにその学年もそのまま使わせていただいてます、ただやはりその学校のね床に泊まることはなかなか難しいと思いますので、はい、お部屋はちゃんと畳のお部屋だったりとか、うん、ベッドのお部屋だったりとか快適に過ごせるように作らせていただいております。
なるほど。ではそこで、食事なんかはどうなってらっしゃるんでしょうか。
まあ、自炊タイプとお食事付きとじゃあ2種類のパターンがあるんですけども、2食付きの方はご夕食とご朝食をお付けする、宿泊タイプになります。でなるべくやはりこの早川町の地のものを使ったお野菜お料理ですね、失礼しました、というのをご提供できるように心がけております。
ということは地で採れた野菜であったりとか、まあ、早川町はあとやっぱりジビエですかね。
そうですね、はい、まさに今早川町町としてもこうジビエというのを推進しておりますので、まあ、早川ジビエというんですけれども、はい、なのでこの、まあ、漁期である冬なんかはジビエのお料理出させていただいたりとか、あとはこの山梨名物のほうとうをお出ししたりとか、はい、あとはその早川町なるべく特産で幻のウリと呼ばれるモグラウリというウリ、キュウリの仲間ですね。ウリなので。
モグラウリ。
はい。はい、とてもね大きいお化けキュウリなんですけれども、はい。まあ、これは夏がシーズンなので、はい、夏にこう冷や汁にしてお出ししたりとか、はい、まあ、春はまさに山菜が出てきますので、そういったものをお出ししたり、秋はやはりキノコですかね。
そして、南アルプス村野鳥公園の特徴を教えていただきたいんですが、公園の広さ、こちら広さどれぐらいになるんでしょうか。
実はこの目の前に広がっているこの森が長寿フォークなんですけれども、はい、この中にだいたい 2.5 ヘクタール以上の、敷地がございます。ただこう森の中をもう入れてますので、はい、現実的にはその 2.5 ヘクタール全てが
見れるわけではないんですが、はい、でも割と本当に広いっていう感じですね。今吊り橋からこう見てるんですけども、やっぱり本当に山の中に散策コースがあるんだろうなっていうところが見て取れますよね。で、鳥たちですが、鳥はどんな鳥が具体的には出会えたりするんでしょうか。
今聞こえましたかね、はい、ここ目の前の方にチチッと鳴いてますけれども、はい、これはホウジロという鳥ですね。はい、早川町の方言では雪頭というんですけれども、スズメぐらいのサイズで、実は頭が、ね、白いんですね。でおそらくそれで頭がこう石っぽい色に見えたってことだとは思うんですけれども、ちょっとね私もこう早川の古い言葉なので語源が長
い。石頭と書いて雪頭と読むのかもしれないという諸説ありですね。
諸説ありですね、はい、先ほどもこう吊橋の名前でご紹介させていただきましたけれども、まあ、早川町のシンボル山セミだったりとか、あるいはこれから夏鳥という鳥たちが日本に渡ってくる、はい、フィリピンやマレーシアの方から渡ってくるんですけれども、オオルリという青い鳥だったりとか、
綺麗なやつですね。
そうですね、はい、はい、あとはこのキビタキというこの黄色の鳥だったりとか、あるいはこの真っ赤な鳥なんですけど、火の鳥と呼ばれる赤松瓶という鳥がこれから日本にやってきたりするようになります。逆に冬になるとこう寒い地方、ロシアの方とかそちらの方から日本にやってくる鳥たちがおりますので、季節によってさまざまな鳥が見れると いうのがこの文様の特徴かなと思いますね。
ということは季節によって利用するたびに違う鳥と出会える可能性が高いという、
はい、
ことですか。
その通りです。
何週ぐらいが見れるんですか。
私が特に調べた中でですけれども、野鳥公園そしてヘルシー三郷の、まあ、この周辺地域だけで、120種類以上の野鳥を確認しています。日本に、まあ、全体では600種以上の野鳥が確認されているんですけれども、大体年間常時日本にこう見られるのは200種前後と言われています。その中で120種類というと結構多いです。
野生の動物もまたたくさんいそうですね。どんなものがいるんでしょうか。
やはりこう今日本全体で増えている日本鹿なんかは非常によく見られますけれども、よく鹿のと間違えられたりしますけれども、日本カモシカ、特別天然記念物の生き物ですけれども、2日前にはスタッフが、はい、カモシカ同士が喧嘩している様子を見たりもしてますけれども、はい、もう近くにやってきてくれたりもしますね、はい、あとはその夜行性のリスの仲間ですけど、ムササビという生き物だったりとか、あるいは、まあ、なかなかちょっと、ね、苦手な方もいるかもしれないですけど、コウモリだったりとか、本当に哺乳類も多様な生き物たちが暮らしてますね。
植物はいかがでしょうか。ちょうど私が今お伺いしている横には、これは何のピンクの、まあ、鮮やかなピンクの花が咲き誇ってますね。
こちらは花桃という、はい、お花を楽しむ桃の品種になるんですけれども、この辺りは、まあ、入り口なのはちょっと園芸種のお花を植えて彩りを添えております。
ただその足元に目を向けると山菜がちょろちょろとあるんですが、
出てますね、
はい、
これはわらびですね。
こういうのがいっぱいあるんですね。その他にも、もうありそうですね、何かいろいろ。
そうですね、植物は本当に、300種以上を、私が調べた中でも確認しております。
そうなると本当に植物好きなお子さんなんかっていうのは、植物図鑑とか片手に、それから今なんかだとね、携帯とかの iPhone とかで写真撮ったりすると、その種類が分かったりするようなアプリなんかもあったりするじゃないですか、
はい、
キリがないですね。
そうですね、はい、やっぱりね、お花もそれだけの種類がありますので、季節を変えて野鳥だけではなくて、お花もやっぱり季節ごとに楽しめると思いますので、そういうお花巡りなんかもいいかもしれないです。
さあ、そしてこちらのキャンプサイトなんですが、どんな感じになってるんでしょうか。
はい、キャンプサイトはですね、全面芝生の、はい、サイトになっております、
うん、
はい、ま、ただ区画があるサイトではなくてフリーサイトとなっておりますので、ま、ご利用者の皆様はそれぞれで、ね、譲り合って使っていただくような形式を取らせていただいてます。
どういった方がこちらご利用される方が多いんでしょうか。
最近特に増えてきたのはファミリー層が増えてきたんですけれども、まあ、それまではどちらかというとソロキャンパーの方が多かったかなという印象です。まあ、あとは最近はアウトドアブーム、キャンプブームの影響と、まあ、この早川町、美濃部町、京南地域がテーマになっているゆるキャンの影響で、やはりそれを目当てで聖地巡礼のような形でいらっしゃる方が増えてますかね。
こちらキャビンもあるそうですが、どんなキャビンになってるんでしょうか。
キャビンも、自炊タイプのご宿泊になるんですけれども、一棟貸しの、ロッジタイプのものですね、はい、森の中にそちらも建てられておりますので、自然の中の静かな中でこう鳥の声に耳を傾けていただいたりとか、まあ、そういうことができるような宿泊タイプになってます。
このキャンプサイトを利用された方はお風呂とかそういうものはどうすればいいんでしょうかね。
野鳥公園には実はシャワールームであったりとかそういったのはないんですね、
はい
はい、でもその私どもが一緒に運営しているヘルシー三郷がもうほんとすぐ間近にございますので、
割とすぐ近くですよね。歩いて十分行ける距離ですもんね、
はい
はい、
なのでそちらに来ていただくと本当に良質な温泉が楽しめますので、特にもうよく温まるお風呂ですので、冬寒い時期でも十分体がポカポカになるかなと思います。
またこの早川線と南アルプス線のあたりっていうのは温泉結構いっぱいありますもんね。ちょっと手前の方には草塩温泉があったり、奥の方に行きますと本当に秘境の秘湯とされる奈良田の温泉があったりだとか、それも皆さんがまあご自由にある意味では選ぶことも一つの楽しみの一つになるんでしょうかね。
もうおっしゃる通りだと思います。やはり早川町いろんな温泉があるんですけれども、泉質が一つ一つ違いますので、もう温泉が大好きな方はもう温泉巡りをされたらもう何日でも 早川町は楽しんでいただけると思います。
なるほど、ここを拠点にしていろんなそういう楽しみもありますし、まあ、当然登山なんかも行けますしということですよね。